皆様ごきげんよう、純子です。いかがお過ごしでいらっしゃいますか？ゴールデンウィークも終わりましたが、皆様どのように過ごされたでしょうか？私はいつも通りね、半分仕事、半分以上仕事かな。そして半分はなんとね、ギターの練習してました。ギターを弾いてました。ギター、エレキギター弾くの初耳だわと思ったことも方も多いかなと思いますけどもね。もともと鍵盤は弾いてるんですけども、まあその昔フォークギターを挑戦した頃がありまして、まあ、結局F コードとか B コードが抑えられなくて挫折した人であります。はい。でちょうど1年前にヤマハのパシフィカっていうストラトキャスターを買ってですね、もうコツコツマイペースで楽しんでいる次第でございます。さあ、3万ぐらいしたかな。でもそれだけじゃね、音出ないので、まあアンプとかスタンドとかね、シールドとかその他もろもろで、まあ5万とかいっちゃいましたけども、あんまり悩まずにね、ポンと買っちゃいました。お金の面じゃなくてね、なんかギターの種類はめっちゃ悩んだんですけど、結局ヤマハに落ち着いたんですけどね。5万の出費って考えると、コロナで仕事もね半分も減ってたんですよって思うんだけども、まあ旅行1回行けばそのぐらいは、それ以上はかかっちゃうかな、1泊するとね。そういうのも含めて、まあちょっと思い切ってもう一回やってみようかななんて思い立ったわけなんですけどもね。ちょっとね、この年になってまたギターを弾くとは思ってなかった諦めてたものがあったんですけどもね、なんか思い切ってこう扉を開けたって感じかな。なかなかね、これがね簡単に弾けないのもまたまた面白い。もう日々どういうことこれみたいな感じで、もう試行錯誤しながらね取り組んでます。でゆくゆく自分で作った楽曲に、この自分で弾いたギターをね使うのが夢なんですけども、まあ、いつになることやらという感じでございます。はい。さあ、この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマにいろいろお話をしていく番組になります。ハッピーウェルネスはあんまり関係ないお話も多いんですけどもね、今日はどうかなって感じです。アートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんでーす。
トックンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい。ゴールデンウィーク中にね取り組んでいたのが、チャーさんのスモーキーっていう曲なんですね。この曲は確かね1976年に出た曲ですね。アルバムの中に入ってたんですけども、当時15歳ぐらいだったかな、中学3年生ぐらいか高校入るぐらいでしたね。もうめっちゃ大好きで、でなんと時は流れて何年経ったと思います？46年ですよ。46年で、ね、久々に聞いたんだけどもね、今聞いてもかっこいい。これね、イントロの決め、そしてねギターカッティングがね、もうねこれを 久しぶりに聞いた時に、いやこれ絶対弾きたいわって思っちゃったんですよ。しかし現実は甘くない。原曲がね早すぎて全くついていけないんですよ。カッティングの練習してたんだけども、いやこれちょっと太刀打ちできないわと思って、ならばテンポを遅くして練習用のスモーキーの DTM で作っちゃえっていうことで、ゴールデンウィーク中にもうコツコツコツコツ打ち込みをしていました。で今便利ね、スコア譜がダウンロードできるので、もう当時はね耳コピしてたんですよね。だからピアノエレピのパートはなんとなく、まあ、適当に弾きコードがあれば弾ければ弾けちゃうかなと思ってたんですけども、いやいやドラムとベースラインが複雑すぎてスコア譜見てもこう合わないんですよリズムが。これは困ったぞってことで、何度もちょっとねものすごい時間かけてこうやったんですけどもね、こういうやっぱり打ち込みをねサラサラってやってしまうやっぱりプロの方はね本当すごいと思います。つくづく思いました。はい。でイントロ部分だけなんですけども、ちょっとできた時のテンションが爆上がりで、もうこれは早くギター弾きたいなってね早速練習しちゃったりしてるんですけどもね、やっぱりなコツコツとした作業が形になった時ってめっちゃ嬉しいし、充実感で満たされるっていうことはありますよね、これね。で何事もやっぱり無理だって諦めてたら何にもできないなと思ったんですね。でとりあえず何か行動を起こしてみる。で結果ねそれが納得できるものではなかったとしても人生必ず充実すると思います、ね、チャレンジした経験は自分の資産になるって思ってますのでね。はい、さあ今回めっちゃ前置きが長くてごめんなさい。はい、ここから本題に入りたいと思ってます。でコロナ禍で仕事なくなってもうなんか変わっていった時に、日頃ねめっちゃよくする目にする数字があったんですね。皆さんどうでしょうか。例えばスマホをパッて手にした時に1時11分とかね、11時11分だったよとか、もしくは買い物してレシート、あれお釣りが555円555とかね、車のナンバー555、あれまた5見たよみたいな感じでね。そうこの私もここ2、3年の間にね1のゾロ目2のゾロ目をめっちゃ頻繁に見てたんですよ。今も見てるんですけども、数秘術ってあるじゃないですか、占星術、占いの一つで、やっぱり数字にも意味があるって言われてます昔から。なので偶然は偶然じゃなくてね、偶然は必然なんだと思ってます。で何年も前にゾロ目エンジェルナンバーとかっていうのに興味があっていろいろ調べたりね本買ったりしたんですけども、なんせ原文が英語で和訳されてるので言葉がね抽象的すぎてちょっとどうもピンとこなかったんですね。で今回なんか素敵なサイトを見つけたので、これここのサイトを参考に自分なりに言葉をちょっと選んでシェアさせていただきます。そのねサイト名はナンバーボイスというサイトです。ナンバーボイス、ググっていただけると出ると思いますので、気になる数字あったらぜひ見ていただければと思います。さあそれでは1から9までの数字ですね、ちょっと簡単にどんなメッセージあるかなっていうのを、シェアしたいと思います。まずは1。1の数字がガイドされるとき、頻繁に見るときっていうことですね。新たなスタートを意味する数字だそうです。1は人生の新しい局面に入ることを意味してます。なので過去を手放して未知のものを受け入れる準備をしましょうというメッセージがあるそうですよ。1ね。それでは2いきましょう。2は平和と協力とか調和っていう意味合いがあるそうです。 まあ、現在の状況についてが意味深いのかな。で、何かあなたを抑制していたものが緩み始めて、あなたの人生に再び調和安定が訪れるかもというメッセージがあるそうです。あるいは人生において一つの重要な時期が終わろうとしている暗示かもしれません。かもなのでね、メイビーね、かもそう。それでは3ね、3行きましょう。3という数字は地震を意味してます。あの震度4とかの揺れる地震じゃなくてね、自分の信じるって書いてね、地震を意味する数字だそうです。自分の能力を信じて新しいスキルを磨くことや、何か趣味を始めたり芸術的な面にアクセスするのに最善のタイミングだよというメッセージ性があると言われてます。はい、それでは4いきましょう。日本では4っていう数字って、死をイメージするって言ってね、結構意味嫌う方もいらっしゃるんですけども、世の中には4つの要素からなるものっていっぱいあるんですよ。4っていう数字はね、安定っていう意味合いがあるそうで、春夏秋冬4つね、東西南北、あとはもう四字熟語もう4つですよね。四つ葉のクローバーとかはラッキーですしね。なので日本ではあんまりアンラッキーって言われてるけど、他の国では4全然ラッキーよっていうところも多いそうです。はい、で4はね、目標に完全に集中するために今ある物事を整理しましょうねという合図だそうです。でこれから来る未来の冒険のためにしっかりとした基盤を作ることに専念する時期だよというメッセージ性があると言われてます。では5いきましょうね。5の数字頻繁に見るとき、5という数字は変化の時を表しているそうです。何か人生における重要な変化が起こり、新しい扉が開かれるかもよというメッセージだそうです。でね、この変化はあなたの目標を現実にするための通過点でもあります。通過点。それがね、現実にできるのはあなた自身、自分しかいないよということです。自分で選択と行動をしなければ現実にはならないよっていうメッセージ性があると言われてます。他力本願じゃダメだよってことかな、ね、そう。それでは6いきましょう。いや、なんかもう一回聞きたいわって言ったら戻してまた聞いてね、さもなければそのサイトを見てもいいんですけども、サイトも結構言葉がいっぱいあるので、ちょっと自分なりにまとめるのは大変かもしれないのでね。はい、6の数字、6はね、家族とか思いやり、責任などを意味する数字だそうです。で、家庭生活において新しい変化があることを示しているメッセージ性があるって言われてます。生活状況が変化する可能性もあるかも、これもあるかも。そう、家庭のことに何か目を向けて、そう、フォーカスして物事を整理するのに良い時期ですよっていう感じかな。で、何か新しい責任に対して備えてねっていうメッセージもあると言われているので、ちょっと思い立った方は気に留めておいてください。はい、それでは7いきましょうね。7はみんな好きな数字ね。ラッキーセブンって言われててね、ゾロ目出たらめっちゃ何かいいことあるよみたいなね、みんな好き。はい、7という数字はサポートと励ましというのを意味してるそうです。でね、7を頻繁にこう受け取り始めたらワクワクしていいそうです。ワクワクしましょうってこと。何かね、 大いなるサポートがやってくるかもしれないよっていう合図だそうです。あなたの本能と直感を信じて前進し続けましょうという意味があるそうです。はい、それではここまで大丈夫ですかね。今度ね、8は末広がりの8って言いますよね。そして8の数字を横にすると無限を表す形になるので、これね、8ってなんかね、特別なパワーがあるそうです。そう、文化とか宗教の違いを超えて、もう世界共通8ってすごいよっていう数字らしいですよ。で、8は達成とか成功などを意味する。目的と願望を達成するために努力をしてきたあなたのもとに金銭的な豊かさがやってきますよとのメッセージ。これ見たいわ、とっても8でね、すでにあなたが手にしているもの、そしてこれからやってくる恩恵に感謝をしてねという意味があるそうです。はい、それでは9、もうちょっとで終わり。9はね、終わりと始まりを意味する数字だそうです。もう一桁終わっちゃうしね、9でね。そう、愛とか思いやりなども意味するそうです。何か古いものを手放し、新しい物事の始まりを迎えるメッセージもあるそうです。で、ポジティブではなくなった状況、もしくは人間関係などを終わらせる時が来たよと合図みたいです。で、自分の優先順位を見直す必要があるかもということも言われてます。はい、9まで行きました。ちょっと待って、0はって思ったあなたいるかな。0は、0自体をゾロ目で見ることってあまりないんですけども、例えば100とか、ね、300とか頻繁に見るよって場合もあるので、ちょっと引っ掛けて3とこう足していただければいいのかなと思ってます。0はね、なんかね、もう全ての源、もう始まりとか終わりとかっていう概念さえ存在しない絶対的な世界を表す数字らしいです、0は。なので、なんかゼロを頻繁にガイドするようになったら、まあ人生において非常に重要な時期に差し掛かっていることを伝える数字だそうです。そうね、さあ、ざーっと0までお話ししましたけど、私ね、誕生日が6月16日なんですよ。で、生年月日、西暦が1961年で、6がすごい多いんですよ。666って続くぐらい。そう。なので、6で意外と多く見ることもありますので、まあ、その辺もちょっといろいろ、このナンバーボイスのサイトで、616ってありましたので、もう皆さんも自分の誕生日の数字見つけてみて、見てください。はい、なんか面白いことがね、書いてあるかもしれないです。でも比較的こうネガティブなことって書いてないので、言われてないので、みんなポジティブに考えて前向きに捉えていただければなと思ってます。はい、じゃあここでちょっとCM に行きたいと思います。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はい、さあ、今日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。数字のメッセージとか、まあ占いとかね、 ちょっともううさんくさくてそういうの信じないよっていう方もねいるとは思います。これ価値観の違いなのでね、もうね信じるとか信じないじゃなくて、もうあくまでもこういうメッセージ性があるよってことで、もうゆるーく捉えていただけたらね嬉しいです。はい。でこれをねどう受け止めて、まあどう行動に移すかっていうのは、まあ全て自分次第なんで、全然関係ないから別に構わないわって人はもうそれでもいいしね。はい。まあでも小さなことでもいいので何か今気にかけていたことを行動に移してみましょう。結果が良くなくてもやった後悔の方が、やらなかった後悔よりもずっと気分が良くなると思いません？あの時やっぱりやっときゃよかったよっていう後悔ってずっと引きずるんですよ、これね。そう。なので、後で思っても仕方がないので、何でもいいの。なんか思ったことやりましょう。行動しましょう。ね。はい。そんな一歩を今日は自信を持って数字通してちょっとシェアさせていただきました。はい。最後まで本当にね、聞いてくださってありがとうございます。数字のメッセージのサイト名、もう一回言いますね。ナンバーボイスです。ググっていただけたらと思います。次回は何話すか、ちょっとまだ全然決まってないんですけども、またお会いできればありがとうございます。